常任理事の小林春奈さんにお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。医療法人救世会会リハビリテーションクリニックの小林です。
さてこちらなんですけども、コンセプトをまずはちょっと教えていただきたいんですけれども、
この医療法人救世会のコンセプト、まあ、これは多分私の起業する原点でもあると思うんですけども、はい、病気や障害の存在そのものを問題としない社会を作りたい、これがこの医療法人救世会として、あの会リハビリテーションクリニックとしてのコンセプトというふうに考えています。グループ法人として、あのこの隣に株式会社山梨屈創研という会社があります、はい、これは2004年創業の会社なんですけども、こちらの方のコンセプトはやりたいをできたに変える、
やりたいを、
はい、できたに変える、
できたに変える、
はいはい、やりたいということを実際にこう実現していこうというところを、あのリハビリの専門職だとか介護の専門職で看護の専門職が伴走して実際にそれを可能としていくということをやっていこうという、病気や障害があって自分の思いを形にできない、こんな生活をしたいけどもこれができないとかっていうことをリハビリだとかさまざまな活動を通じてできるようにするお手伝いをさせていただきます。本当にやっぱりそのことっていうのは、この地域の中でどう生きていくのか、どう生き続けていくのか、そのためにもとても必要なことだなっていうには思っています。
その皆さんスタッフが地域医療であったりとかいろんなものを支えてるっていう感じなんでしょうね。
あのみんなとても思いの強い職員で、はい、例えば病床を持っていて、まあ、例えばリハビリの専門職と自分たち の, 対あの担当される患者様方に一月から二月ぐらい本当に限られた時間の中で精一杯かかりを持つんですけども、うん、でもやっぱりそれだけで自分たちが何ができたのか、その方たちがお家に帰ってどんな生活をしているのか、その部分に関してもっとやっぱり興味を持って実際の生活の中で関わりたいと思いを持った人たちが我々の職場に来てくれている、そのように思ってます。
そして今日はですね、横にもですね、業務執行理事の事業部長であります甘利修月さんもご同席なさってらっしゃいますが、はい、甘利さんはちなみにどういった業務を、
この法人はあの創業してからちょうど10年を今年迎えます。でまだまだあの発展途上のところをさらに成長軌道に乗せたいなというところで、現場のですね、業務改善だったりさらに新しいサービスを探していくというところを業務としております。
患者様、利用者様方の生活を支援する、お守りをするってことに関しては、職員の生活をどうやっぱり守っていくのか、そのことに関してやっぱりこう背を向けることは絶対できないと思うんです。逆にそのことに対してしっかりあの前向きにいかない限りは、やっぱりいいパフォーマンスを発揮するってことはできないというふうに思っていますので、やっぱり余暇にはしっかりあの遊んでいただいて、で恩法を明確につけるっていうところが必要じゃないかなと思います。
どのような病気や疾患に対応してらっしゃるんでしょうか。
はい、その点に関してはより詳しい説明を当院の院長の三輪の方からさせていただきたいと思いますので、じゃあ移動の方もよろしいでしょうか。
はい、お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあそれではですね、スタッフの方にお話をお伺いするということで、院長の方にお話をお伺いしたいと思います。恐れ入りますがお名前をお願いいたします。
はい、はい、理事長兼院長を兼ねております三輪道明といいます。よろしくお願いいたします。
さあ三輪さん、こちらなんですけれども、どういったまあ、ものを見ていらっしゃるといいますか、はい、やってらっしゃるんでしょうか。
クリニックの名前がリハビリテーションクリニックというふうになっていまして、はい、どうしてもリハビリテーションだけというふうに思われがちなんですけれども、私自身は、まあ、神経内科の分野を専門としている、はい、まあ、あの内科医なんですけれども、ですので一般内科と言われるような、例えば風邪の方であるとか、お腹を下してしまった方、まあ、発熱の方などの、まあ、新型コロナの感染症の方も見ておりましたし、インフルエンザの方ですとか、ごくごく一般的なあのクリニックとしてご利用していただければと思っています。
それ他にも何やらいろいろあるんですよね、はい、脳神経内科、はい、ボツリヌス療法、はい、糖尿病の専門医の方もいらっしゃるという、
は
い、
まあ、糖尿病の専門の先生は4月から我々の仲間に加わってくださいまして、はい、我々の守備範囲を広げていければなと思っているので、うん、まあ、一般内科の続きになりますが、定期的にいらっしゃる患者さんは大部分が生活習慣病といわれる、うん、まあ、高血圧であったり、はい、コレステロールが高い脂質異常症といいますけれども、それから糖尿病の患者さん、こういった方々を中心に見ております。
リハビリに関してはどういった方が一番多いですか。
脳卒中後の後遺症を残されている患者さん、はい、まあ、脳卒中というのは脳梗塞、それから脳出血、くも膜下出血を含んだものなんですけれども、本当にあの命の危機に瀕する急性期の治療が終わられてご自宅に帰られて、ただ麻痺が残ってしまった部分に関して今まで通り 生活を送れるように、まあ、機能を回復したいというところで、リハビリテーションを、まあ、提供するという形になります。
ではボツリヌス療法なんですが、はい、これはどんな療法なんでしょう。
そうですね、一般の方々にはあまりまだ認知されてないものかもしれませんけれども、ボツリヌス菌というものが出す毒素、はい、まあ、本来であれば取っては困るものなんですけれども、それを活用した治療法になります。単純に筋肉を柔らかくしたり筋肉を麻痺させてしまうような作用のあるお薬なので、はい、そんなの大丈夫なのかって思われるかもしれませんけれども、筋肉がこわばってしまう軽縮というような症状があるんですね。主に、まあ、脳の障害で、出る症状なんですけれども、先ほどお話の中にも出た脳卒中の患者さんなどが後遺症でこの症状で苦しむことがあります、うん、麻痺というと皆さん筋肉が動かなくなってだらんとしてしまう状態を思いつくと思うんですけれども、はい、発症時はそういう状態なんですが、経過が何ヶ月何年って経ってくると、今度は逆に筋肉がですね硬くなって肘が曲がったまんまになってしまうとか、足がまあ突っ張って伸びたまんまになってしまって自分の思うように動かなくなってしまうという症状が出るんですね。でどんなにリハビリテーションをして体が動くように頑張ろうとしても、筋肉が言うことを聞いてくれないと、まあ曲げたり伸ばしたりというトレーニングができませんので、それをしやすくするためのサポートの治療として注射を筋肉にして筋肉のこわばりをほぐしてあげるというような、リハビリテーションと一緒に行わなければいけない治療法なんですけれども、
はい、さあそれではですね、この後他にもですね、はい、スタッフの方にちょっといろいろお話をお伺いしたいと思いますので、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
こちらです。
どうぞ。では通称をリハビリテーションというところのスタッフ、ケアマネージャーということで、はい、お二人よろしいんでしょうか。
はい、大丈夫です。
主任ケアマネージャーをしてます原田と申します。
ケアマネージャーをしてます渡辺です。よろしくお願いします。
どういった業務をなさっていらっしゃるんでしょうか。
介護保険のサービスを使う方々にの調整をする役目がケアマネージャーになります。
お、
高齢者の方々がそれぞれ抱えている意向ってありますよね、うん、その意向を聞きながらサービスの調整をするのが主な役目になりますね。
渡辺さん、一番大変なことってどんなことですか。
やっぱり疾患別でいろんな知識とかが必要になってきますし、ご家族とご利用者様の意向がそれぞれ違った時とかは自分の中でこれでいいのかなっていつも悩みながら仕事をしてます。
対人間なので、はい、特にこうバランス感覚っていうんですかね、そこがやっぱり持っていないとなかなか難しい仕事だなとは思ってます。
逆に喜びってどんなところでしょう。
そうですね、やっぱり利用者さんや家族の方からいや渡辺さんでよかったよとか本当にありがとうございますっていう言葉をいただいたときは、あ、よかったんだなってちょっと安心感もあるし喜びを感じます。
さあ今度はですね、通所リハのご担当の方、恐れ入りますがお一人ずつお名前をお願いいたします。
深井リハビリテーションクリニック通所の伊藤と言います。
同じく望月陽一と申します。
私たちは介護福祉士という、まあ、利用者様に寄り添ってですね悩み相談等をね聞きながらですね、セラピスト望月の方と情報共有しながらですね、利用者さんが安全に在宅生活を送れるようにお手伝いさせていただいているというところです。
利用者様の身体上の困りようなこととあったりとか、在宅生活での困難なところっていうのをご自宅に行ったりとかしてサポートしたりとか指導もしくは福祉用具の提案とかをさせていただいております。
わかりました、ありがとうございます。
はい、さ
では恐れ入ります、お名前の方頂戴してもよろしいでしょうか。
受付の清水と申します。
はい、
病院に来て一番最初に患者様と接するところの部署になります。
逆にそういう時の対応で気をつけていることってどんなことなんでしょうか。
体調が悪くてこちらを受診するっていうことなので、まず笑顔で患者さんが安心して受診ができるように心がけておりますけれど、また一番最後に患者さんを送り出す部署なので安心して帰れるように、はい、
では続いてのお二人。
外来リハビリテーションで、主任を務めております諸星と申します。
同じく外来でリハビリテーションしております理学療法士の新井のぞみと申します。
外来リハっていうのはどういった部署なんでしょう
か。病院とかで手術など、まあ、治療をですね終えてなお体をもう少しリハビリをしたい、もう少し体を動かしたい、そういった思いのある患者様とか、もう少し患者様がもうより良い生活を送れるようにこちらで手伝いができないかっていうところを 我々でサポートできる場所、それが外来リハビリテーション。
外来の方では成人の方だけではなく、お子様のリハビリテーションも行っておりまして、お子様やっぱ一人一人発達の段階ですとか、お子様 のキャラクターですとか、いろんな遊びの好みも違いますので、親御さんに情報収集させていただきながら、一緒に体の体操であったり、手の練習であったり、言葉の練習などを、はい、させていただいています。
この当院だとどうしてもその子どもさんもそうですけど、神経難病って言われるような症状が進むですかね、悪化していくような、方々が多くここに来られてますので、やはり100人いれば100通りの、プログラムと、あとは目標になるかと思います。
さあ今度はですね、訪問リハのお二人でございます。お名前を頂戴します。
訪問リハビリテーションの作業療法士の柳川です。
同じく訪問リハビリテーションの理学療法士の中込と申します。
訪問リハっていうのはどういったものなんでしょう。
主にご自宅で行うリハビリテーションです。ご自宅でできなくなった動作を練習したり、着替えだったり、お風呂だったり、トイレだったり、そういった練習をしたりとか、あとは掃除とか調理などのそういった家事動作の練習をしたりするリハビリテーションです。
各ご自宅の方へ伺って、そのご自宅の中でこうできることをやっていくっていう形になっています。
もともとやっていた動作だけではなく、新しいことにも挑戦できるような形でリハビリテーションを展開しています。
患者様と接していて嬉しいことってどんなことですか。
お病気とかでできなくなっていた動作ができるようになったのだったよっていう報告を受けたりとか、することが一番僕にとって幸せです。
ご家族の方からよかったななんていうお言葉をいただいたときは本当に嬉しく思っています。
ありがとうございました。